私ゆかがお届けしておりますナナコチャットラジオ金曜日。さてここからのお時間はゲストの方をご紹介します。本日のゲストは舞鶴市観光商業課より原田直明さん、舞鶴 YMCA 国際福祉専門学校より藤原貴子さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さて7月1日には海開きもありまして、これから舞鶴でもね本格的な夏のシーズン到来というところなんですが、今年もね舞鶴ではたくさんのイベント原田さんご用意されてるんですよね。
はい、そうですね、赤レンガパークでは、光のクルージングと題しまして、うん、7月28日から8月16日まで、夕方から夜にかけまして、赤レンガフードコートも準備しまして、昨年と同じような感じで、開催しようと思っているところでございます。
うん、はい、これはね毎年やってるあの赤レンガのプロジェクションマッピングですよ ね、 ね、はい、今年のテーマは光のクルージングということなんですね。
そうです、
はい、うん、どういったところが見どころでしょうか。
やはりあの舞鶴といえば海ですので、うん、そこの海をこうクルージングしているような感覚になるようなものを再現していただけるというふうに聞いております。
まるで船に乗っているかのような映像をご覧いただけると。
そうなんです、まさに 3D で、体感していただくということでございます。
その赤レンガが青く染まると。
そうですね、わすごい期待しております。
どんな景色なんでしょうね。これが7月28日からの開催なんですね。
はい、そうですね、はい、
去年もっと早くなかったです
よ。そうなんです、去年ですとちょうど、後で言いますけどもチャット祭りの日が最終日だったんですけども、うん、それをチャット祭りを挟むようにして今年は8月16日お盆まで、開催するということでございます。
なるほど、去年はチャット祭りの花火大会の日が最終日だったけれども、はい、今年はちょっと開催日をずらして、
はい、
お盆まで楽しんでいただけるようにと、
はいうね、はい、お盆にこう帰省された方も楽しんでいただけるような日程にしております。
なるほど、この光のクルージング7月28日金曜日から8月16日水曜日までの開催ということで入場は無料となっております。1日3回あるんですね。
そうですね、うん、はい、19時40分からの3回でございます。
はい、はい、ということでねぜひぜひこちらも今年もクルージングがテーマとなっておりますので、こう船に乗っているかのような感覚味わっていただきたいなと思うんですが、さっきチャット祭りの話も少し出ましたけども、はいね、はい、今年は花火大会が7月30日の日曜日ですね、は
い、夜の、7時半が、打ち上げ開始ということで、昨年と同じように5000発を準備しております。
なるほど、もう舞鶴の夏の一大イベントですよね。
はい、そうですね。
でこのプロジェクションマッピングも花火大会の日はちょっと時間が変更になるんですかね。
はい、花火大会終了後ということでございますので、午後8時40分が1回目ということでございます。
はい、あの普段は1回目が7時40分、はい、2回目が8時10分、はい、そして3回目が8時40分からの3回となっておりますが、花火大会の日はその花火が終わった後のちょっと遅めのスタートということ で、はい、1回目が8時40分、2回目が9時10分、そして3回目が9時40分からとなっております。
はい、そうです。
これね外での開催なので雨だとどうなりますかね。
去年の場合ですと、うん、夕立的なものがありましたけども、うん、開催いたしました。はい、本当にもう集中豪雨とかいう時はちょっと上映できないこともありますけども、
多少の雨だったら
夕立程度ならできると考えております。
うん、なるほど、またその開催するかどうかっていうのはホームページとかでも出るんですかね。
随時お知らせいたします。
はい、なので、はい、お出かけ前にチェックをしていただけたらなと思います。そしてこのプロジェクションマッピングのテーマが光のクルージングということなんですけれども、この舞鶴港今年もクルーズ客船たくさん入ってますよ ね。
そうですね、コスタ社の、コスタ
ネオロマンチ
カが、そうですね、今年の場合ですとね33回舞鶴港に寄港します。で来週の月曜日もその日に当たっております。ですから、うん、この光のクルージングと本当の、うん、クルーズを掛け合わせて、うん、で舞鶴市民の方にはせっかく舞鶴に寄港しますので、うん、ぜひ今年はクルーズデビューをしていただきたいと思っております。
なるほど、これを機に実際の船に乗ってほしいということなんですね。はい、 そしてクルーズ客船に乗って来られた他の地域の方にも舞鶴でこのプロジェクションマッピングご覧いただいて、
その、ツアーを今準備しているところでございます。
あ、なるほど、はい、乗っても降りてもこのクルージングが楽しめる今年の夏になっている、はい、ということなんですね、はい、それではここで一旦お知らせを挟みましてお話の続きをお伺いしたいと思います。お聞きの放送は FM 舞鶴マリンステーション京都です。ラジオからは周波数 77.5MHz、 インターネットからは FM 舞鶴のホームページよりインターネットサイマルラジオにてパソコンやスマートフォンで全国からお聞きいただけます。舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都スタジオからお送りしておりますナナコチャッタラジオ金曜日、本日はゲストに舞鶴市観光商業課より原田直明さん、そして舞鶴 YMCA 国際福祉専門学校より藤原貴子さんにお越しいただいております。ということでね、お話の前半で今年の舞鶴の夏のイベントについてお話をねお伺いしたんですけれども、これからねたくさんのイベントあります。舞鶴にも他の地域からいろんな観光客の方いらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども、舞鶴市や周辺地域にある魅力ある観光資源や英会話を学んでその外国人の観光客もねもしかしたら来るかもしれないということで、その受け入れ体験を実際に行うプログラムっていうのを今この YMCA 国際学校福祉専門学校さんで企画をされているということなんですね。
はい、そうです、
うん、
はい
はい、どういった内容でしょうか。
はい、内容はですね、まず日程なんですけれども、7月の24日、26日、28日、29日、31日と夏休みの前半に入っています、
うん、
はい、それと時間なんですけれども、基本的には午後4時から6時までの2時間ですけれども、7月29日の土曜日だけは、実際先ほどもおっしゃっていただいたような外国人観光客の受け入れ体験を行いますので、うん、朝から夕方までちょっと一緒に、観光で回っていただきたいと思っています。
はい、ということでね、今5日間のプログラムスケジュールご紹介いただいたんですが、これは中学生高校生が対象の国際観光体験スクールということなんですよね。
はい、そうです。
でその中学生高校生の方ならどなたでも参加できるんでしょうか。
はい、どなたでも参加できます。主に観光とか英語に興味のある方にお越しいただければなと思っています。
なるほど、
はい、
そして7月29日の土曜日に実際にその外国人の団体旅行者の方を対象にツアーを実施するということ なんですね。そして先ほどご紹介いただきました7月24日、26、28でそのツアーの内容をその中高生が企画するということなんですかね。
あ、はい、そうです。企画もしますし、舞鶴市の、観光の魅力とかを知っていただくために市役所の方などにお越しいただいて、舞鶴の観光とか赤レンガパークのことについての勉強もします。あ、
なるほど。まず初日に舞鶴の観光について、そして赤レンガパークの魅力について学ぶということなんですね。
はい、そうです、
はい、でそれを踏まえた上で、じゃあ私たち僕たちはどんなことを外国人観光客の方にご紹介しようかということで中高生が企画を練っていくと。
はい、
あー、すごいですね。この外国人っていうのはどういった地域からいらっしゃるんでしょうか。
はい、そうですね、これは私ども YMCA が本部は京都にあるんですけれども、うん、そこの京都 YMCA が、全世界にですね、短期プログラムというのを発信しまして、7月25日から8月4日まで主に台湾の方が中心なんですけれども、京都で文化とか、あと日本語なんかを勉強している、その方たちが、1日オプショナルツアーで、舞鶴を中心に、旅行に来られるということです。
あ、なるほど。じゃあもともとその日本に興味があって、はい、日本語を学びたいという方が、はい、この今京都で文化や日本語を勉強していて7月29日にオプショナルツアーで舞鶴に来るということなんですね。
はい、そうです。
これコミュニケーションとしては何語になってくるんですかね。
はい、勉強されてるのが日本語ですので、日本語でお話で話すのが、まあ、喜ばれると思うんですけれども、うん、中高生は英語もこちらで勉強していますし、台湾の方は英語を話される方が非常に多いということで、はい、英語なんかも若干コミュニケーションツールとして使えると思います。
あ、じゃあその台湾の方がいらっしゃるということなんですが、中国語がわからなくても、はい、その英語と日本語でコミュニケーションを取っていただければということなんですね。
はい、はい、そういうことです。
なるほど。こういったね、観光や英語に興味のある中高生、これ締め切りいつですかね。
はい、締め切りは特に設けていないんですけれども、うん、定員が15名になっておりますので、はい、定員になり次第締め切りです。
もうすでに何人か応募があるんですか。
はい、はい、そうですね、今10名ほどもうすでにお申し込みをいただいております。
じゃああと5名ほどの受け入れということなんですね。
はい、
ぜひね、この気になる方お申し込みいただきたいなと思うんですけれども、これって参加費は無料なんですね。
はい、そうです、すべて無料ですので、ぜひお越しください。
これはいい夏休みの思い出になりそうですね。
そうですね。
そしてこの29日に実際その実習が終わったあと31日にも報告会が予定されているということなんですね。
そうですね、まあ企画をして実習を受け入れたその、まあ、反省といいますか、総まとめとして、皆さんの前で、自分たちで思ったこととか、体験したことを発表しようという会を設けます。
多分ね、学校の授業でもこういう、なんだろう、スピーチとかって今あるんですかね、中高生も。
そうですね、だんだん増えてきているんじゃないかなとは思います。
でもきっとそれとはまた一味違った体験がねできるかなって思うんですけれども、やっぱりね、これどういった職業に就くにしても、こうした、まあ、企画力だったりコミュニケーション能力とかっていうのは必要になってきたりしますよね。
そうですね、はい、
ぜひね、この機会にそういった体験していただけてね、次の就職とか進学とかにつながるような経験、中高生にしていただけたいなと思いますよね。
はい、ぜひお待ちしてます。
はい、舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオからお届けしておりますナナコチャットラジオ金曜日。本日はゲストに舞鶴市観光商業課より原田直明さん、舞鶴 YMCA 国際福祉専門学校より藤原貴子さんにお越しいただきまして、お話をお伺いしているんですけれども、この専門学校ではね、オープンキャンパスも開催されているということなんですよね。
はい、そうです。
もう今年も何回か開催があって、
はい、
う
ん、4月からずっと毎月やってます。
はい、このオープンキャンパスではその学校の案内であったりですとか、あとは体験授業があったり、はい、個別相談なんかもされてるんですね。
そうです、うん。
そして次回が7月15日土曜日にあるということなんですけれども、こちらどういった内容になってますでしょうか。
はい、こちらの学科が YMCA2 学科あるんですけれども、はい、一つは国際観光ビジネス学科、はい、もう一つは介護福祉学科なんですが、体験授業としましては、うん、国際観光ビジネス学科の方は7月15日は、スカイプで英会話にチャレンジっていう体験授業をします。
スカイプ、はい、すごい最近、最新というかね。
そうですね、
すごい、英会話のみならず、うん、そういった IT にも、
はい、そうです。
これどことつながるんですか。
はい、これは京都の YMCA にいるネイティブの講師を予定しています。
なるほど、
はい、
そしたらこの舞鶴の YMCA からその京都市内の YMCA の学校のネイティブの先生にスカイプをつないで英会話にチャレンジということなんですね。
はい、そうです。はい、もう一つの学科の介護福祉学科ですけれども、こちらの方の体験授業は、歩行介助ということで、視覚障害のある方への介助を体験しようということで予定しております。
これはそのいらっしゃった方がお互いにこうモデルになってということですか。
そうです、はい、モデルになってアイマスクをつけていただいて、うん、実際に目が見えないということがどういうことなのかというのを体験していただくと同時に、うん、そういう方たちに、どのようにして介助をすれば、気持ちよく介助ができるのかということを勉強していただきます。
なるほど、
はい、
我々って普段こう情報を何で得てるかって言ったら視覚からの情報がかなりの ね、大半を占めてるかと思うんですが、はい、それをない状態ですよね、はい、こうアイマスクをつけて目が見えない状態で、はい、そういう目の見えない方に対してどういうふうにその解除をするかコミュニケーションを取るかという体験なんですね、はい、
そうです
これ、はい、言葉とかあとはどうですか身振り手振りも見えないから
そうですね言葉とかあと、まあ、そうですね私自身もね教員ではないのですが、まあ、手のどこを持ったらいいとか階段を上がるときにはどういうふうにしたらいいとか段差があるときにはどうしたらいいとかっていうような具体的なところを先生の方に教えてもらうようにしてます
展示とかも触るんですかね
そうですね授業なんかでは展示も、うんはい、実際にはやりますね
なるほど、はい、ということでその歩行解除の、まあ、体験解除する側の体験とそして目の見えない方の気持ちを体験することができる、
はい、
というのがこの7月15日土曜日のオープンキャンパスなんですね
はいそうです、
はい、時間は午後2時から4時までというふうになってるんですけれども、はい、これはやっぱりその高校3年生が対象になってくるんですかね
そうですね基本的には高校3年生、まあ、入学を考えてらっしゃる方がたくさん来られるんですけれども、うんそれ以外にも、まあ、今高校1年生とか2年生の方も増えてきていますまたそれ以外も高校卒業されて1年とか2年とか、もしくはもう少し時間が経ってらっしゃる方も来られることもありますしオープンキャンパスですのでどなたでもぜひご体験しに来ていただきたいと思ってます
なるほどそしたら高校3年生が多いですがもう最近では高校 1,2 年生からオープンキャンパスいらっしゃる方も、はい
そうなんです、そうなんです、増えてきてるんです。
ということなんですね。
はい。
皆さん将来のこと考えてるんですね。
本当ですごいですね。
そしてその高校卒業した後のもう社会人になってからの方でも、はい、やっぱりその国際観光について学びたいであったりですとかその介護福祉について学んでみたいという方でしたら、はい、もうどなたでもお越しいただけるということなんですね、はい、
そうです、
はい、さあそして今月はもう1回オープンキャンパス予定されています7月29日土曜日こちらも同じく時間は午後2時から4時までとなっていますこちらはどういった内容でしょうか
はい、国際観光ビジネス学科については、内容が洋楽から英語の発音のコツを学ぼうという内容になっています
これそしたらみんなで一回洋楽を聴くんですかね
そうですね中高生でも知っているような、うん、洋楽 の, メインのフレーズを書き出して、単語で勉強して、うん、実際に単語通りの発音じゃなくて、まあ、短縮したりとかそういう、 こう英語独特のこう発音の言い回しを勉強するということですね
じゃあその中高生でも知ってるような、はい、その英語の曲 の, その サ,、はい、サビですかねそういう有名な、はいまあ、印象的な歌詞を書き出して、はい、それを英語の発音で言ってみる
はいそうです、
はあ、どうしてもこう日本語だとカタカナっぽい発音になっちゃうんですけどそれをこうネイティブっぽく言ったらどうなるかっていうのをみんなで学ぼうという内容になってるんですね、
はい
こちらが国際観光ビジネス学科の内容、はい、そして介護福祉学科ではこの日はどういった、
はいはいこちらはですね車椅子介助ということで、まあ、砂利道とか凸凹道で、どのように車椅子を扱って介助していけばいいのかなっていうのを勉強します
ああ、なるほどやっぱりこうまっすぐの道に比べて
はい、
歩行しにくいこの運転しにくいというか
そうですね、
歩きにくいですよね
はいどういうところに気をつけたらいいのかとか坂道だったらどういうふうに解除するというのもそういうテクニックがありますのでそういうところを少し勉強していただきたいと思っています
これ実際にそしたら砂利道や凸凹道を歩くんですか
そうですね大学あすみません学校の校内に、まあ、そういうところがありますので、少し外校内の駐車場なんかを回ってみたいと思います
あなるほど
はい
実際にその砂利道やデコボコ道での介助を車椅子で体験して、まあ、そういう時にどういうテクニックを使うのかとかどういう声のかけ方をするのかっていうのを体験できる授業になっているということなんですね、
はい、
はい。今月はこの2回ですね7月15日土曜日と7月29日の2回オープンキャンパスを予定しておりますでこれ参加者の方にはオリジナルグッズのプレゼントもあるということなんですね これね、お申し込み、あ、さっきのこの国際観光体験スクールと合わせてお申し込みはこの学校にしたらいいですかね。
はい、そうです。
はい、そしたらお願いします。
はい、申し込みは電話の場合は、0773-643686、メールも受け付けております。でホームページからも申し込みできますので、ぜひホームページもご覧ください。
はい、そのホームページは舞鶴 YMCA で検索したら出てきますね。
はい、出てきます。
はい、なので、ご興味のある方は、国際観光体験スクール、そしてオープンキャンパスともに、舞鶴 YMCA 国際福祉専門学校のホームページ、もしくはお電話にてお問い合わせ、お申し込みをお願いします。でお電話番号もう一度お伝えします。0773-64-3686、 0773-64-3686 番です。さあ、ということで原田さん、
はい、
さっきねお話の前半で規定な舞鶴2017夏ということでいろんなイベントありますよというお話お伺いしたんですが、はい、まあ、そのいろんなイベントのうちの一部しか聞けなかったんですけれども、はい、このイベントってなんかスタンプラリーやってるそうですね。
はい、そうですね、うん、もう7月1日土曜日には、3つの海水浴場すべて海開きしております、うん、そこを含めまして、各観光施設あるいは、体験施設の方へ行かれまして、スタンプラリーを実施してしたいと思っております。でまだスタンプの台紙の方は準備中でございますので、うん、できましたらまた、お知らせしたいと思っております。
あ、台紙は今準備中ということなんですね。はい、です。このスタンプがその神崎竜宮浜野原の海水浴場、そしてあとは先ほどご紹介いただいた、
赤
レンガパークのプロジェクションマッピングとか、はい、あと花火大会もそうですかね。
はい、そうですね。
そして吉原のマンドーロ
のツアーも今年初めて開催しようと思っております。
そして、遊覧船ですとか、はい、
からゴロースカイタワーであるとか、
うん、あ、ゴロースカイタワー、
はい、から引き上げ記念館とか、うん、はい、
そういったところでこのスタンプを集めて何個を集めたらいいですかね。
今のところ3つというふうに考えております。はい、
そしてそのスタンプを集めると、
はい、応募していただいた、うん、していただいて、抽選で、特産品をお送りしようと考えているところでございます。
あ、なるほど、ということなのでね、ぜひぜひこの観光がてらスタンプも集めていただいて、ね、はい、ご応募いただけたらなと思います。舞鶴の特産品が当たるということでね、はい、どんなものが当たるかは今比較していらっしゃるということなんですね。です、はい、ぜひぜひお楽しみにしていただきたいなと思います。さ、ということで本日は舞鶴市観光商業課より原田直明さん、そして舞鶴 YMCA 国際福祉専門学校より藤原孝子さんにお話をお伺いいたしました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ここまでの放送は舞鶴市の協力によりお届けしました。